皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
皆さんこんにちは、藤原直也です。7月8日の藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は経済は二番底へという話です。なかなか慌ただしく毎日が過ぎていきますけども、経済はここでやはり二番底ですね。最初のこの中国の状況、武漢の状況から見ても、それは本当にあまりにも明らかだったわけであります。なんか本当に今回のウイルスですね、一番初めの中国の状況がそのままなんか他の国にも同じようなことが起きるということになっておりまして、本当自然の猛威ってすごいなと本当思うんですね。よく人工のウイルスじゃないかなっていう説もあるんですが、私はそうは思わないですね。人工のものだったらこんなに鮮やかにいかないですよね。今までこの人がやった陰謀とかですね、73日も9・11事件もあるんですが、最初からなんかこうボロがたくさん出るんですよね。でもすぐにその破綻が明らかになってですね、なんとでしょうかね、大体陰謀うまくいかないもんですよね。でケネディの話だって結局、トランプが全部暴き出してきましたよね。で反対にこの歴史の変わり目って本当不思議なことがたくさん起きるじゃないですか。ローマ帝国の崩壊もそうだし、民国の崩壊、新国の崩壊、それから日本の敗戦とですね、本当になんかこんなこと起きるのかなと、なんか相次いでいろんなことが起きるんですよね。でそれがズバリズバリとなんかぴったりこうなんか波長が合うような形で全部世の中変わっていくというわけで、だからそういう意味で言うとですね、自然の猛威というやつは俺はすごいと思いますよね。富山の台風もそうでしたね。戦後青函連絡船で富山が沈んだ時の台風、青函連絡船ってあれ大きな事故って多分あれだけだと思うんですね。あの日は富山だけじゃなくて他の船も随分沈んじゃったんですが、あれぐらいですよね。であとはなんかそんなに大きな事故もなくこう過ごしてるわけでありまして、なんであの日にまとめてあれだけ集中して起きたのかって、すごく不思議ですよね。だからその人がやることと自然でやることというのはなんか最初からこの切れ味が違うっていうのかな。人がやるものっていうのはやっぱどうしてもギザギザいくし、所詮なんか人間のやることですからね。欲得まみれ大体やるわけですから、それは最初からうまくいかないもんだと思うんですよね。で中途半端になんか変なことやってしまうから、その全く想定外のことが起きて、で後でこの右往左往ってのは大体の結末ですよね。でもやっぱ今回のコロナってのはすごいなと思いますね。100年前のスペイン風邪もそうだけども、だって考えてみてくださいよ。これコロナで中国が大騒ぎになって、去年の12月ぐらいからですよね。であれからもう半年ですよ。半年で世界はこんな変わったわけでありますから、やっぱり半年でこんなに変わるかなと。よくね、その恐竜はどうやって絶滅したんですかとかいう話もありますけども、そんなに短期間で特別何もないのに大きく物事は変わるはずがないと我々は思ってるんだけども、いや変わる時はすごいんじゃないですか。やっぱり自然の力って舐めたらいかんですよね。で経済なんですが、やっぱり二番底ですね。一旦オープンしてみたんだけども、要するに採算分岐点に達しないわけですよね。最初から申し上げている通り、今回、コロナについて経済の最大のポイントは採算分岐点がどこにあるかということです。採算分岐点に達しなければですね、ものすごい不景気が継続するということなんですよね。そもそもコロナの前から世界中こう米中経済戦争等もあって不景気が広がってたわけであります。でそれでコロナが致命傷になったわけでありますね。ですからたとえコロナの分がなくてもですよ、落ち込みがなくても、もともとですねその不景気が広がってたわけでありますから、そういう意味で言ったらその採算分岐点割りそうなところってのはたくさんあったと思うんですね。でコロナでやられて、で一旦オープンしてみたんだけども、ウイルスの感染力全然弱まってませんよね。でやっぱり人々が動き出したことによる再感染が広がってきて、日本でも再感染ですよね。とまたこれ締めなきゃいけないと。 で締めないでいるとどうなるかというとブラジルやインドみたいになるわけですよね。どんどんどんどん感染者が広がっちゃってどんどん死者が出ちゃって、今アメリカでもアリゾナ州とかテキサス州とかフロリダあたりだともう病院がいっぱいなんじゃないかと言われてますけども、まあそうなるわけですよね。重症化した時にまず酸素吸入ですか、酸素吸入をしてもらえなくなると、まあそれはかなり厳しい状況だと思いますけどね。まあそういうふうなことになって、死者がたくさん出かねないということですね。何もなんか最初と変わってないんじゃないかと思うんですけども、まあそんな可能性があるわけで、そうするとやっぱ経済二番底ですね。今一番このやっぱり大変なのは観光ですよね。あと飲食です。あとはやっぱり自動車じゃないですか。自動車はやっぱ世界中ものすごく不景気だと思いますね。今までのこのまあ経済というのは住宅と自動車で持ってたわけですね。普通経済は住宅と自動車で動かすんですよ。でもそれ両方とも今回非常に厳しいですね。両方ともなぜならばそのローンがいるからなんですね。ローンがないと始まらないのが車と自動車でありますから、そのローンというやつは仕事がなかったら借りられないでしょう。だからそんなこともあってローンはなかなか出ないですね。そしてやっぱりそもそも車も家も売れないと、まずそこからしてですねお手上げなんですよ。で加えてですねやっぱり人々の思考が変わってきまして、もうバブル的な華やかさを求めるようないわゆる高額の物件なんてのもないし、富裕層はだいぶ金で傷ついちゃってるし、それからやっぱ投資意欲と申しますかね、動物的なこの投資のなんて言いますかな、あの意欲っていうのは相当やっぱり減退したんじゃないんでしょうかね。みんな恐れをなしてしまったと。ファンドラってもうゾンビ状態のものはたくさんありますよね。本当は死んでんだけどまだ生かしてるみたいなやつはたくさんあって、ああもうこれはなんかちょっと元に戻らないというような感覚広がってたと思うんですね。ですからいろんなところの経済の予測とかですねこう見ましてもね、まあ証券会社あたりはですね、まあいつもこう金入れなきゃいけないからね、まあ東京っていうかね地球最後の日もですね明日は株上がるって言ってないと商売にならないのが証券会社だから、まあ、彼らの言うことはですね、そういうもんだと思ってなきゃいけないわけですが、まあ、普通の人の考え方だとですね、まあ、これは最低でも L 字だと、鍋底ないし二番底っていうのが、まあ、普通の見方で、でもやっぱそれは正しかったんじゃないですかね。日本電産でしたっけ、あの長森さんっていう会長がですね、これは大変なことになったと、このウイルスはただことではないと、そのリーマンショックよりすごいと、まあ、言ってたと思いますが、あれはその通りといえばその通りですよね。リーマンとは全然桁の違う話になってきたと。内政損益計算書はいけないと思ったわけですから、まあ、それは今回はっきり見えたんじゃないかと思うんですね。で二番底ということになるとですね、当然株価もまあそれに向かって動いてくるわけで、やっぱりあの FRB なんかすごいと思うのはですね、ちゃんと株の売り逃げやってんですよね。あれ3月の頭からドーンと金入れて、で株価上がるとだんだんだんだん買い入れの金額減らしてって、でそのうち売りに転じたんですよね。今売ってますからね。だからやっぱり最後はその何も分かんない個人に株は買わせると。要するに相場ってそうですね、いつもババ抜きですから、何も知らない人が参加すると最後にこのババ引くわけで、知らなきゃ参加しなきゃいないんですね。知らないのに参加するわけですよね。と最後ババ引くわけで、だからまあアメリカ株の場合は FRB は見事にこう、まああれ個人でしょうね、個人にババ引かせたんだと思うんですね。で FRB 自身は今資産残高減らしていて、まあ二本底で大暴落したらまた買おうと思ってるのかもしれませんが、果たしてどこまで本気で買うかですよね。要するに株の様子を見てるとですね、完全にもう経済の実態と離れちゃってるわけですよ。これはもう主要の大手金融機関もですね、まあこれ以上買い上がってもっていうことは言ってますけども、まあ、それ以上になんかこう発想がですね、全然そのコロナ後になってないんですね。コロナで全部世界変わって、アメリカ合衆国も中国の共産党もいつまでかって話じゃないですか。そうなった時の世の中のことって想定できないわけでしょ。やっぱりなんかこう革命前のね経済みたいな話になっちゃうわけで、あれハンガリーのハイパーインフレって皆さんご存知ですかね。ハンガリーってのは割とこう自主独立の気風が強くてですね、 まあ東方圏の時代もちょっと変わった国でしたよね。で戦前もそうなんですよ。やっぱ自主独立の気風の強い国でちょっと変わった国でありましたんですけども、枢軸側についちゃったね、戦争でね。で枢軸側についちゃってですね、それで戦争を負けるわけですよ。でソビエトが入ってくるわけですよ。でソビエトが入ってくるときに、あれものすごいハイパーインフレになったんですね、あれ。でその時のそのゼロが11なんだったかな、もっと多かったかな、外という単位だったんじゃないかと思うんですが、その時の、まあ、ハイパーインフレの時のお札って確か史上最高と言われていて、今でもあの日本橋の、うん、日銀の貨幣博物館にあれ1枚飾ってありますよね、ゼロが一番多いですね。あれあのいわゆるですね、本当の市場経済が革命で終わる時に起きるハイパーインフレなんですよ。これは一つ参考になりましてですね、あの要するに通貨が通用しなくなるんですね。体制、あの物価が単に上がるっていうよりも体制が変わってその通貨が通用しなくなる時に起きるハイパーインフレってのがあるんですよ。通用廃止を目の前にその通貨がどのようになるかっていうのが、まあ、ハイパーインフレで、例えばその革命が起きるとですね、古い時代の紙幣って場合によっては通用廃止になりますよね。と最後のところでそれハイパーインフレなんですね。事前に察知していた人たちはそれを別の通貨に変えることによって、まあそれで、まあ、資産価値を守ることができますが、そうでない人たちはそのままハイパーインフレになっちゃうわけですよね。で今そのまあトランプドルって話もあるかもしれませんが、私株価がそうだと思うんでね、株価の元になっている経済の実態っていうものが、まあ、V 字回復するといいなとみんな思って、 V 字回復以外に今の株価のですね高さをその正当化する方法ってないわけですよね。別に株価そのままは単に買えば上がるだけでありますから、売りが引っ込んで買いが出てくれば上がるだけでありますから、別に何の意味もないんですけども、まあこれをその、まあ、正当化する方法っていうのはV 字回復しかなかったわけですよね。でとりあえずそういうふうにお題目のように言ってたんだけど、やっぱり全然違うと言った時に、やっぱりこれはコロナ革命ですよね。コロナが起こした経済の革命で、やっぱ経済元に戻らない、損益分岐点に達しないから、壊れるもの壊れて、生まれるもの生まれるけども、やはり壮大な整理になりますよね。その壮大な整理っていうのはまずペーパー上で行われるわけですよね。だから債務が払えないとか、ローンが払えないとか、株が暴落するとか、決算赤字になって株が暴落するとかね、そういうことになってきますから、まあ実物や人の動きの前にやっぱ金の世界でついつまがなくなるわけですよね。でそれをまだ全然織り込んでないんですね、あれね。だからそれは株価は悲惨なことになるんじゃないですか。そしてやっぱり FRB としてもちゃんと売り抜けたから、まあそこに来ないとなかなか今度は買わないかもしれませんよね。なんかそのすぐに立て直しに入るかどうかと私は非常に疑問でありましてですね、やっぱり新しい現実って二番底っていうか L 字型ですから、それにふさわしい市場にならなきゃいけないわけで、そうするとやっぱり今までのものをこう維持し続けるようなことにどこまでも加担するっていうことはちょっと私はないんじゃないかなと思うんですよね。であとはやっぱり金利ですよね。私は金利は特に国債の金利は暴騰するんじゃないかと思うんですよね。ハイパーイン、例えば今日本なんかの場合だと物は溢れちゃってますから、なかなかこれは簡単にですね物の値段上がらないと思うんですね。穀物についてもですね、世界全体で見ると穀物余っちゃってますよね。だからものすごい値崩れ起こしちゃってますよ。やっぱりこの不景気になって皆さん物食べないし、特に家畜養わなくなったんじゃないですかね、あれね。食肉とか家畜養わなくなっちゃってですね、まあ、それでこの穀物を値下がりせんじゃないかと思うんですけども、まあそんなこともあるから、そう簡単に穀物もですね、まあ消えない、過剰在庫っていうか消えないんじゃないですか。だからまあ金がないとですね、本当にこの飢えちゃうような状況ですけど、まあ、金がある場合っていうのは金出しは結構、まあ、どこまでも穀物入ってきて、だからなかなかこの何かな、穀物の値段っていうのは上がらないんじゃないでしょうかね。そうすると今の日本の状況でこの通貨出しすぎの影響がどこに出るかっていうと、やっぱりそれはさっき言った金融とのつなぎ目なんだと思うんですよね。結局実物のものすごいその変化、 まあ、ここは物がまあ豊富にあるからそれは一応スムーズに越したとしても、金融の方はあまりにもその現実離れした状況になってるわけですよ。債務はあまりにも多いし、国の債務ですね。でしかもそれ財政の他が外れちゃってるわけですもん、完全にね。それから株価の方は異常に高い、企業の実態とあまりにもかけ離れてる。だからなんかその今回はその実物のギャップじゃなくて、実物と金融の間のギャップがですね、猛烈やっぱり激しいんじゃないかと思うんですよね。そうなってくると、このやっぱりその修正で一番起きることはやっぱり債券と株式の値段の暴落、だから国債金利の暴騰と株価の暴落じゃないかと思うんですね。で、まあ、それを止める方法というのは中央銀行が買い入れるってことなんだけども、どうでしょうかね、買い入れますかね。だから最後の買い手をどこまでも中央銀行やるかどうかは私は分かんないと思いますね。これ革命になってきてるわけですから、やがて政治は変わりますよね。そしたらあんたは何やってたのっていう話必ずなってきますよ。そのバカみたいに金融緩和やったら何もやってたんですかと、なんでこんな社債持ってんですか、なんでこんな株持ってんですかって話必ず取られてくるし、で安倍だっていつまでねあそこにいるか分かんないでしょ。そしたら黒田だって辞めますよね。だからやっぱ最後の最後ですね、やっぱり中央銀行だって整理されるわけですよね。あれ考えてくるとですね、私はここは二番底ってのは結局金融と実物の間のリンクが完全に切れる時じゃないかと思うんですよ。例えば今ですね、アメリカでトランプ大統領の株あの支持率随分下がってますよね。株価上がってんのに大統領支持率下がってますよね。あれ完全にリンク切れましたね。まあもちろん選挙ですから、まあ、バイデンがあんな調子ですからですね、まあそのコロナ選挙の大体現職有利だから、私やっぱもう一回トランプ勝つんじゃないかと思うんですね。で要するにものすごい前提で不満の声が跳ね上がってですね、まあそれはそれは大変なことで、まあでもトランプの言ってたトランプ革命って大体これで大体もうほとんど決着でしょ。既得権益も何もぶっ壊れちゃったし、嘘にまみれたアメリカって大体これでもう終わりですよね。あのコロンブスの銅像もひっくり返されるしね、それからその先住民族を守れっていう話もなってきてるし、いやそれはもうなんか本当にアメリカ合衆国の嘘がさ、いい意味でも悪いでもこれでひっくり返されたわけじゃないですかね。えそうするともう大体仕事終わってんだと思うんだね、トランプもね。ほぼ4年で全部やり終えちゃって、あとは惰性でさ、ちょうどた卵焼きと同じですよ。もう大体あとはね、あのガス止めてもですね、あとは惰性で固まるみたいな、まあそんな感じだと思うんですよね。でそうなってきた時にやっぱりその、もう今やアメリカ大統領が誰であってももうそれ過去の話なんじゃないんですかね。政治が云々できる世界じゃないと思うんですよね。政治に期待してどうこうという状況ではもはやアメリカ全くないと思うんですよね。誰が出てきたってもうこれどうにもならないって言いますか、いよいよなんかもう体制末期で、誰が将軍だろうが、まあ誰が首相だろうが大統領だろうが、まあこれ体制逆転は無理だっていう、なんかそんな実感が広がってるんじゃないかと思うんですよね。でおっつけ日本もそうなると思うんですよ。まあ東京都知事選挙そうだよね、小池が勝ったと。あれしかしまあやっぱりコロナ選挙ですよね。それでやっぱりこうまだ多くの人たちはなんか早く良くなればいいと思ってますよね。二番底に本気で考えてる人ってあまりいなくて、それからその公明党の組織選挙でしょう、まあ、あれが浮かび上がってきましたから、まあ小池勝ったわけですけども、じゃあ小池が勝ってですよ、これから東京うまくいくのかって、うまくいく要素なんか一つもないでしょ。と次何起きるのかって、みんな嫌悪感ですよね。そうするとやっぱり政治に対する関心そのものが急速に下がっていくんだと思うんですよね。そうするとやっぱりその矛盾って全部市場に行くんじゃないです。やっぱりその株価を買い支えることだとか、国債買い支えることだとか、債券発行することっていうのはやっぱり難しくなってくるんじゃないですかね。銀行の経営だって本当大変だし、まあ最後はだから国有化しちゃうんでしょうけども、そこに至るプロセスっていうのはなかなか激しくなるんじゃないですかね。ですから私はやっぱこの二番底っていうのはですね、政治とそれから金融が我々の生活経済の実態と切り離される時だと思うんですよ。 もう2番底になったら、ああもう金融には期待できないし、株価はあまりにも現実と違うし、それから政治にも期待できない、まあ、これが本当に表に出てきて、まあ、そのまま本当の革命っていうかですね、まあ、コロナが起こす革命ですよね、にどんどんが深まっていくという私は状況だろうと思います。まあ、なかなか激しいんでありますけども、やっぱこういう時を経験しないとですね、世の中って先に進まないと思うんですね。ですから臆することなくですね、ここは前に進まないといけない時だな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界にとこと、経済は2番底ということでお伝えいたしました。それから最後にですね、7月21日火曜日、7時半から、9時半までですね、夜の7時半から9時半まで、ズームを使ったですね、ミーティングをやります。有料なんですけども、日本再生プログラム推進フォーラムの方でやります。コロナ後の世界、ここが変わりそうという話でね、私が20分ぐらい喋って、あとは1時間半ぐらい皆さんとディスカッション Q&A ということをやってますので、 Zoom の方であります。 NSP のページ見ると載っておりますので、9月21日火曜日でありますから、夜ですけども、定員が確かあると思いますので、参加やご希望の方は早めにお申し込みください。はい、では今日はこれで終わりにさせていただきます。さよなら。